You are a very important person.
PIP アメージングインタビュー。明けましておめでとうございます。清水智子です。 PIP アメージングインタビュー、今年もよろしくお願いします。アメージングとはびっくり驚きの不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。新年最初のゲストは新春おかみシリーズの第1弾として日新館万座温泉ホテルおかみの黒岩真理子さんにご登場いただきます。黒岩さんは神奈川県茅ヶ崎出身、文化服装学院を卒業後22歳の時にスキーに行った万座温泉でホテルオーナーの健一さんに見初められて結婚。以来25年4分の1世紀を万座温泉で過ごされました。客室稼働率ナンバーワンの万座温泉を支える名物おかみにおもてなしの極意を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りします。今夜のゲストは黒岩真理子さんです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、あのリスナーの皆さんはまだお正月気分が抜けないと思うんですけど ね、万座温泉のお正月はいかがですか。
はい、あのたくさんの方にお見えいただいて、まあ、お正月ならではの催し物もあのございます。
どんなんですか。
樽酒のサービスですとか ね、はい、午後3時くらいになりますといろいろ毎日日替わりで、はい、お汁粉ですとかね、うん、きのこ汁などのサービスも行っております。
いいなと思うんですけども、はい、万座温泉というとね、関西の方はちょっと場所とかが分かりにくいんですけれども、はい、どちらにあるというふうに言うと分かりやすいでしょうか。
本当に草津温泉のお隣なんですね、群馬の一番外れ、長野県との県境にあります、ね、
関西からも随分バスツアーで皆さん来られるということなんです。
本当に多くの方にねお越しいただいてるんですけれども、あの
日新館万座温泉は、ま、その地域でいうとここだけが温泉ホテル、何軒かあるんですか。
約10軒のお宿がございます、
ね、でもお湯がものすごくいいっていうことで皆さんこう当時にねいらっしゃるわけですよね、はい、ここでおかみを25年なさってる真理子さんなんですけども、いかがですか、おかみ業というのは。
まあ、あの特別なことができるからおかみになったんではなくて、たまたま主人が旅館のドラ息子じゃなくて、
お
ぼちゃまだったので、はい、あのまあおかみという立場をねいただいて、まあそれを感謝してやってるうちに25年経ってしまって、そういう感じですね。
あっという間の25年。
本当にそうですね。ね、
最初ねお客さんで来られてたんですよね、マリコさんは。スキーに来たら旅館のオーナーに見初められてしまったという、なんかドラマのようなシンデレラ。
ね、シンデレラ。
シンデレラじゃないですか。
まああっという間に、はい、万座の人になりました。
万座の人になって、もともと茅ヶ崎でね、
そうです
ね、サザンオールスターズの世界に。いらっしゃって、ね、まあ、漫画というとこうちょっとね湘南があるから、はいはい、漫画ガールに転じたわけ。
いやもう本当にね群馬のからっ風おばさんになってしまいました、
うん、最初なんかカルチャーショックというか、いや違うなってことありました。
やはりあのお店も学校も民家もありませんから
ないですか。
もうお宿が10軒だけの大変小さな世界なんですね、うん、もうお客様はたくさんもう本当ひっきりなしに毎日毎日波のように押し寄せてはくださるんですけども、うん、やはりその自分のなんて言うんでしょうかね、うん、こう置き所は本当にわずかというかね、うん、あの小さなその世界の中で自分がいる場所を探していくことから探さなければいけない、非常にこう、うん、まあ、カルチャーショックというかその環境に慣れることからまず大変でした ね仕事よりも。
よくあのテレビなんかでねおかみ物語とかね、
感動しますよね、人事ながら
すごくおかみがねお客様とのやり取り、そしてあの仲居さんとかを仕切ってね気丈に旅館を切り盛りされるじゃないですか、ね、まあ、あのままですか。
うちの娘の言葉を使うならば、はい、まあまああんなおかみさんじゃなくてよかったね
どうして
まあ、おかみの等身大がその旅館ですから、うん、そのおかみが、例えばお掃除が大好きな人だったら、そこの旅館はピカピカになるでしょうし、うんうんうんうん、そのおかみが非常に計算に長けてれば非常に儲かる旅館になるでしょうし、そのおかみが非常に楽しいね、キャラクターを持っていれば、そういう楽しい旅館になるでしょうし、まあ、そういった影響力は旅館の中でのおかみという立場が大きいと思いますね。
そうですね。もうおかみありきの旅館ですから、ちょっとどうでしょうか。万座温泉ホテルとしては、おかみは何に長けてらっしゃるというふうに。
忍耐に長けてらっしゃるじゃないかと思います。
忍耐に長けてらっしゃるので、もう忍耐の旅館なんですね。まあ、どんなんでしょうね。ご主人が、万座温泉ホテルの会長にして、シンガーソングライターの泉健さんということなんですけど、ご主人がレコードデビューですね。まあ、当時で言いますと CD リリースされる時っていうのは、どんなお気持ちでしたか？
旅館というのは基本的に先代から教わったものといいますかね、長くこう伝承されてるものを言うならば、一泊二食でですね、まあ今白食分離なんて出てますけど、通常はやっぱりお食事が二食ね、夕食と朝食がついて、まあお風呂にお入れして安全にお返しするのが旅館の一つのお仕事ですけど、やはり時代とともにその旅館が何をですね、お客様にお持ち帰りいただくかっていうことは、少しずつ旅館の個性が出てってもいい時代なんじゃないかなって思うようになってたのが、この泉がデビューした頃だったと思うんですね。ですから旅館のオーナーがその歌を歌ってデビューするなんていうと、大体最初の頃はですね、道楽息子が何をやってるとか旅館潰すなよとかですね言われたこともございましたけど、やはりそれは真面目にですね、ただ本当の道楽じゃなくてですね、お客様に何かこう心にね残るものをお持ちいただきたい、他の旅館と違うオンリーワンをご提供したいという思いでやり続けてきたから、今それが一つの目玉になってたんではないかと思います。
すごい人気でファンクラブとかあるそうですね。
そうですね、本当にありがたいことです、ね
はい、でもちょっと奥様としてはね、ご主人があんまり表になるとちょっとご心配なんじゃないですか。
モテる人だから結婚したわけで、
すごいもう皆さんお聞きになりました。モテる人だから結婚したね、そんなモテない人じゃつまんない、
魅力ない人では結婚しないじゃないですかね。
そうですよね、わ、かりました、はい、ではその泉健さんの歌を聞きいただきたいと思います、はい、アルバム大切なあなただからより、夢のように花のように。 健さんの歌で夢のように花のようにをお聞きいただきました。今日のゲストは日新館万座温泉ホテルおかみの黒岩真理子さんです。真理子さん、この歌お気に入りなんですよね。
大好きです。
どういう思いでご主人作られたんでしょうか。
やはり今何かこう恨みとか不倫とか、何かそういう、こう自分の不幸をね、不幸って言うと変ですけど、マイナスのことを音楽にしたり、してっていう曲も、まあそればかりはないですけども、比較的耳に、
ね、涙とか酒とかっていう、ね、演歌の世界ですよ ね、
演歌が悪いっては言わないんですが、やはり何かもっと綺麗な言葉を並べて、綺麗な音楽に乗せて、あ、こんなことなんだなってしみじみ思う曲があってもいいのかなとか思うし、やはり音楽っていうのは心や体を癒しますよね。もう何かを求めて旅館にお目になる方が多いので、まあ、温泉に入ったり自然をご覧になるプラスアルファの、ね、お土産として、うちの主人の歌う歌が一つの役に立っているのかなということを感じているんです。
温泉でこう体が癒されて、風呂和尚でまた心も癒されるみたいな感じですかね。なんかこうすごくね、お写真とか拝見してもおしどり夫婦っていう感じで仲良く写ってますが、実は真理子さん常に離婚届をハンドバッグに忍ばせてらっしゃるという噂なんですが一体それはどういうことなんでしょうか。
長い夫婦の歴史の中にはね、いろいろなアクシデントというか、そういった出来事がありまして、だいたい忍耐強いのが売り物なんですけど、やはりその忍耐を超えてしまう出来事がいくつかあるんですね。
ポチッとこう行く。
そうですね。で、やっぱり子供を叱るようにはいきませんので、まあ一番効き目があるものなのかなと。大の男を叱ると言いますか
調教する
にはね、それが私は知恵がないので、まあそれしかも手段がなかったんですけどね、まあ本当に持っております。
一回その離婚届出された時に、
ご主人の出してはないんです、準備をした、
ね、準備した、はいはい、ご主人のその反応はいかがでしたか。
最初の離婚届はもう別れましょうということで、準備した時はもうバリッと破られてしまって、
あ、はいはい、あ、何言ってんねん、
そうそう、ですから自分が持ってる方がいいなって、そこでまた知恵が湧きますよね
なんか全国の奥様参考にしていただくとどうなんでしょうか。なんかおかみがですね、お食事の方もお客様のメニューですね、考案されてるということなんですけど、ちょっとこのいわゆる旅館の懐石じゃないものを出されてるんですよね。
私は作ることはもちろんできませんので、その一つのこうしたことをしたいというコンセプトだけしっかり持っているという部分の中で、万座温泉というのは、いらしていただいた方はほとんどの方はご存知です。本当に先ほども申し上げましたように、繁華街とか歓楽街があるわけではないですし、お宿も10軒しかいなくて、で、まあ、スキー場と湯治場ですから、まあこれだけでも余分なご説明いらないほどイマジネーションできると思うんですね。でその中で、その温泉が特別な力を持ってると思うんですね。で酸性の硫黄泉で、本当にこう匂いが物語るというか、途中まで来ると本当にもう酸性の匂いがしてくるような、そんな温泉なので、その温泉の効果を上げましょうというメニューなんです。ですから、あまり食材をいじらずに、その食品の組み合わせによって体の中をきれいにしましょうという、でそこに出会ったのが孫は優しいというですね、今スポーツ選手なども、その組み合わせで食事をなさってらっしゃる、本来でしたら家庭でやるならばマクロビオティックであるとか玄米菜食で、やりたいところですが、やはり宴会のお客様もいらっしゃる、お子様、お年寄り、スキーヤーのね、スポーツの方もいらっしゃるから、やはりその中で宴会料理として、旅館料理として成立させながら、その健康というものをイメージした料理、それが孫は優しい御膳でございます、
ね。ちょっと皆様のためにご説明をしますと、まは豆なんですよね、でごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、芋、これを並べて孫は優しいという、
ね、
でも地味な食材ですよね。
そうなんです。
なんか今度したらこうお作りとか、それこそこう伊勢海老みたいなイメージが ね、あるんですけど、お客様の反応はいかがですか。
最初はやはりお刺身と、それから海のものをお出ししないので、旅館に来て刺身が出ないってどういうことだということで、
天ぷらみたいな、
そうなんですね、はい。まあやはり最初の何か新しいことをするときというのは必ずバッシングがあるけれども、そこで負けていては、自分のその何て言うんですか、ポリシーというか、まあ、生意気ではありますけども、そういうものは1800m 上空の雲の上でいただくお刺身が美味しいか、海のね、浜辺で食べるお刺身が美味しいかとなれば、絶対そちらの方が美味しいですよね。
まあ、せっかく 1800m の雲の上の温泉に来てるんですから、はいはい、そこのものね、
でまた妻恋村というところに位置しております。 ますので、高原野菜のメッカですから、はい、そういった地元のものを、食品の組み合わせによって、体の中に効果があるようにしたものが、の方がいいという、もう、そのこだわりを貫き通して、十数年経つんですね、うん、そうすると最初にそのことでバッシングしていらしたお客様やエージェントも次第にだんだん変わってくるんですね。また健康というのが一つの今ブームにもなっている、うん、
キーワードですよね。
そうですね。で、一日くらいはね、旅館に来た時じゃないとこれだけの食材を集められないんだよなんていう方もいらっしゃるし、うん、まあ、そういう面ではやはりやり続けてきたことに意味があるのかなという思っています、
とてもお髪が若くてお美しいので、なんかやっぱりこの万座温泉に入るとピカピカ美しくなれるのかしらと私も思ってしまうんですが、
生まれつきもあると思うんですけど
ね。なかなかこのトークがお金の上でございますけれども、今月のですね、プレゼントには万座温泉ホテルの宿泊券をお上からプレゼントさせていただくということなんですけれども、来週もまた黒岩さんにはスタジオに来ていただいて、いろんな温泉の秘話を話していただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか？来週のゲストは今週に引き続き日新館万座温泉ホテル女将の黒岩麻里子さんです。茅ヶ崎のお嬢様から旅館の女将になった麻里子さんですが、予期せぬ試練が次々と襲ってきます。客室稼働率ナンバーワンの万座温泉を支えてきた名物女将が笑顔の陰でじっと耐えてこられたご苦労とは何だったのでしょうか？どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。